292ページになります。ローマの信徒への手紙12章9節から21節、朗読をいたします。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し、尊敬をもって互いに相手を優れたものと思いなさい。怠らず励み、霊に燃えて主に仕えなさい。希望をもって喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい。聖なる者たちの貧しさを自分のものとして彼らを助け、旅人をもてなすよう努めなさい。あなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりません。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。互いに思いを一つにし、高ぶらず、身分の低い人々と交わりなさい。自分を賢い者とうぬぼれてはなりません。誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うように心がけなさい。できればせめてあなた方はすべての人と平和に暮らしなさい。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。復讐は私のすること、私が報復すると主は言われる、と書いてあります。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。以上です。今日は西谷伝道所とも合同での礼拝を主の御前に捧げられる幸いを改めて感謝しております。この後祈りにも、捧げた通りですけれども、会員総会が、なされようとしております。そこでも お読みしますけれども、今年の標語の元になる聖句が今日朗読した箇所に、まさに中心の部分といいますか、真ん中にある部分ですね、15節、お読みしました。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。その前後も合わせてどのような文脈の中で置かれているかを朗読させていただきました。その年報にも書きましたけれども、昨年の御言葉標語がその前にありました。12節であります。希望を持って喜び、苦難を耐え忍び、絶えまず祈りなさい、という言葉です。無僕の期間を経て、あるいは愛するものを失い、天に送り、しかし同時に神に希望を置いて喜びの歩みを重ねている教会の歩みを振り返ることができる言葉ではないかなと思います。そのことを思い巡らしながら、それも年報に書きましたけれども、その後を読みましたら、今日の言葉ですね、15節今年の標語になる言葉でありますけれども、そこが目に留まりました。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。この麗しい人の姿、私たちの憧れでもあると思います。この姿、 言い換えるならば共に生きるということではないでしょうか。しかしこの後出てくるように平和という言葉があります。せめてできればあなた方は平和に。しかし私たちは知っています。この世界が平和ではないこと、共に生きるということから程遠いこと、それはこの世界を見るだけではなくて私たち自身の心の内、魂を顧みてもそう言える現実があるかと思います。憧れはあるんだけれども、行きたいと思うその道のりはおぼろげながら見えているんだけれども、そうできない自分の姿が現れ出てくるかのようです。このローマ書においてその悩ましい魂の叫びが7章でパウロ自身の叫びとしてある通りです。なんと惨めでしょう私は。そのパウロ自身の叫びです。まだおそらく会ってもいないローマの信徒の人に対しての自分自身の自己紹介でもあるかのような言葉です。私はこう丁寧に書き綴っているけれども、私も一人のマテマテの手紙にもあるとおり罪人の頭である。私も決して理想的な人物ではないということをもうつまびらかに記しているのが7章であります。9節から今日お読みしました21節まで、これをゆっくり読んでいただいて浮かび上がるのは一体誰かということです。もちろんここで直接パウロが呼びかけているのはローマの信徒の人々に向かって進めている言葉です。ですからこの愛に偽りがあってはなりません、悪を憎み善から離れず兄弟愛を持って互いに愛し尊敬を持って互いに相手を優れたものと思いなさいという言葉から始まるのは私たちがすることであります。けれども今言ったようにその言葉を自らの内と深いところで照らし合わせるならば、この言葉を文字通り歩んだ方が見えてくるはずなんです。この9節以降の言葉は愛の戒めとも呼ばれます。あなた方も共にこのキリストに表された愛に生きなさいという招きの言葉です。今言いました通りこの言葉をまさに歩んでいる方、主イエスキリストです。これを外すならば、月報にも書きましたけれども、共に喜ぶ共に泣くということも人間の中心的な思いのままに振る舞うことになってしまいます。もちろんそれは大切です。共感という意味では、共感というのは共に苦しむことでもあるとも言われます。しかしここの御言葉は苦しむだけではなく喜ぶことも積極的に進めています。この両者が大切です。しかし私たちは知っているですね、私が中心となって私がしなければならないということになると、私も苦しんだ時がありますし未だに苦しむ時はありますけれども、共倒れするようなところがあるわけですね。なかなか難しいことです。本当に、喜ぶのはわっと、今日も日曜学校で2月の誕生会を祝っていました。とても楽しい雰囲気だなと思います。 泣くということを、私たちとの関係が近ければ近い人ほど同じように沈み込んでしまうことがあるわけです。もちろん大切です。私たちの感覚が麻痺したような世界の中にあって同じようにということは大切です。でも本当に安心して同じように泣くことができるのは、その先に大きな御手にある支えがあるからです。その土台といいますか、根っこといいますか、支える先がなければ、私たちは共に深いところまで降りていって泣くことはできないですし、あるいは本当の意味で神を讃える喜びはそこには生まれません。その人を讃えることになる。神の御業を褒め讃える歩みとして、標語にもありましたけど、まず主に集中したい、これ当然のことなんですけど、礼拝から始まるということです。私たちがここで主に出会わなければ、本当の意味でその人と共に生きるということは到底できないということに気づかされるからです。あのヨハネによる福音書の15章である通りです。私につながっていなさい、でなければあなた方は何もできないからであるとまで言われるほどです。できないというのは、善を行うことができない、神が喜ぶ善を行うことができないということです。しかし私たちは知っていることがあるんです。人を傷つけること、自らを傷つけること、できないどころかしてしまっているんですね。それは罪の現実であります。そのことをこのローマ書は最初の方で、人類の罪ということで、ユダヤ人も含めギリシャ人も含め全世界の罪を描いております。誰一人として神の御前にあって自らの力で神の御心を行う者はいない、正しい者はいないとある通りです。しかしこのキリストが8章1節から3節の前半まではこういう言葉で始まります。しかし私たちはそういう罪の奴隷になっているんではない。もうキリストが現れた、従って今や、8章の1節からお読みしますけれども、こういう言葉で始まります。従って今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。神を褒めたたえる言葉です。キリストイエスに結ばれているあなた方は、パウロがよく用いる言葉です。キリストにおいて、キリストイエスに結ばれて、キリストによって、これを外したらパウロは生きていけないからなんです。それはパウロだけの事柄ではありません。私たち一人一人もそうです。ですので12章からはキリスト者の生活、こうした教理がですね、大切な教えが11章まで語られて、12章からはいよいよキリスト者の生活、これから救われた私たちが、解放された私たちがどのようにして歩むべきかが記されていると言われます。しかしその始まりにある通りですね、その始まりも注意深く書いてはおります。 こういうわけで十二章一節、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進みます。神の憐れみによって、そして礼拝を全身を通して、全身全霊を通して捧げなさいという言葉が続きますけれども、自分の体を神に喜ばれ聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。その後ですね、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。これは祈りの姿とも言える言葉です。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、これは福音書でイエス・キリストが山で姿を変えられた、キリストの変容と言われますけれども、変貌とも昔は言われましたと同じ言葉です。全く変わったという言葉ですね。これが元になって生物学では絶対といいますか、変わるということですね。サナギから蝶になるとか、そういう言葉が生まれてきました。全く私たちの罪人の姿からキリストの栄光の姿に変えられていくかのように、これまさに神様の御業なんです。この言葉自体が、私たちではなすことができないことを神はしてくださった。十二章においてもパウロは注意深く書いてるんです。でないと、この今日私たちが読んでる言葉も単なる道徳的な教えになり下がってしまう。そうなるとどうなるか、人を裁く言葉になってしまいます。これはとても危険です。あの人はしてない、反対にあの人は本当に優れてしている、とっても素晴らしい、人間参加になってしまいます。もちろん正当に評価することは大切です。でも私たちの眼差しというのは確かに歪んでしまっているので、なかなか正当に評価、見ることができなくなってしまう。だからキリストの眼鏡をかける必要があると昔から言われたり、あるいは聖書の眼鏡を持ってこの世界を、人を見つめなさい。ですので、あの福音書のイエス・キリストの三条の説教につながるように、14章では信仰の弱い人を受け入れなさいと始まるように、その込み出しに要約して書いてある通り、兄弟を裁いてはならないという言葉が続きます。でないと福音に生きる教会ではなくなるからです。この教会に集っても世と同じ言葉を同じ価値観で歩んでいたら、どこに慰めがあるでしょうか。心休まるところはなくなります。神が招いておられる、私たちもそうであった、その喜びを豊かに表す時に一緒に罪に悲しむことができる。罪の報いは死だと言われますが、しかしその喜びに支えるとき、あのハイデルベルク信仰問答が書く通り、私たちの死は永遠の命の入り口に立つことになる。とても肯定的に福音として見ることができるんです。だから葬儀は礼拝なんです。神を讃えるときであります。その喜びに支えられて、神よ、神よ、あなたに委ねます。一時私たちの思いや怒りや、どうしようもない思いが出てくると思います。それは講読文で読んだ詩編の58編にある通りです。ドキッとする言葉が出てきますね。呪いや 報復の歌と呼ばれる言葉です。ここにとどまってはいけないんです。もちろんその思いはわかります。不正の世の中を見て正義の神の正しさ、その裁きを待ち望むのはわかります。それは大切な姿勢でありますけれども、私たちはキリストの皆においてそれを祈るんです。変えられていくんです。復讐は神のするところ、これ自体は新明記の言葉であります。パウロはちゃんと旧約聖書にもこの言葉が記されている。神の技として委ねなさい。キリストに出会ったキリストの皆によって祈るあなた方は、むしろあなた方を迫害する者のために祝福を祈りなさい。祝福を祈るのであって呪ってはなりませんとあるとき、変えられていっているんです。言葉も姿も私たちは変えられていきます。そのためには私たちは主イエス・キリストに集中しないといけません。闇教会ではそのために毎週日マルコによる福音書を読み進めながら、あの主イエスの宮とこれからもたどっていきます。それは西谷の地においても同じことです。どこにおいても同じことです。私がアメリカにいた時もそうであります。教派を超えていました。本当に幸いだと言えるのは、このイエス・キリストの名のもとに皆が集められているという一点です。そこにあるから変わらない福音の豊かさに私たちはどこにおいても預かり、これからも神に委ねていくことが確かにできる。それはもうキリストが開いてくださった道であり、聖霊なる神が私たちを今も導き、この祈りと教会の技を形作ってくださるからです。この地上の教会は先頭の教会とも言われます。かなり激しい言葉だなと思います。戦いの教会と言われます。何をもって何に対して戦うか、それを見誤ってはなりません。今日の最後の言葉もこの戦いがイメージされています。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。もうすでに勝利してくださった主イエス・キリストを私たちは見ているからこそ、その御後に従う中にあって、この悪に勝つ勝利の約束が与えられている。それは別の言葉で言うならば13章の終わりの方です。これはアウグスティヌスが改心した時に読まれた、取りて読めといった時に読んで開いた箇所でありますけれども、その前12節、光の武具を身につけましょう。まず身につけるためには脱ぎ捨てないといけないですけれども、闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。13節以降がアウグスティヌスが改心した時の御言葉として有名ですが、14節、それどういうことか言い換えると、主イエス・キリストを身にまとうということです。彼はこの説に出会った時に何と告白したかというと、その告白の中でこう語りました。この説を読み終わった瞬間、いわば安心の光とでも言ったものが心の中に注ぎ込まれ、すべての疑いの闇は消え失せてしまったと書き記しました。まさにキリストに出会ったからです。これは単なる道徳の戒めとして響いたんじゃないです。キリストを見たからこそ、そしてキリストを着せてくださって神の御手を見たから、安心の光とでも言ったものが心の中に注ぎ込まれた。この神の御業を 私たちはこれからも大切にしながら、その宮と一歩一歩共に歩んでいきたいと祈り願います。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。一人子であるイエス・キリストを私たちの罪の贖いとして、償いとしてお捧げくださいました。それは私たちにあなたから離れていた罪を思い起こさせ、そればかりでなく愛の掟に従って絶える命を与えるためでした。あなたはその御子を復活させてください。それは私たちが復活する希望に生きる、今も立ち上がるその希望に生きる、命に生きるためでありました。どうかあなたがあの主イエスキリストを中心にして、あの十二弟子を集められたように、私たちも主イエスキリストを中心にしてこれからも呼び集められ、あなたによって使わされていくことができますように。西谷伊丹の教会をあなたの御体として豊かにお持ちください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
125番を持っている主の皆様をお参りいたします。お気づきください。 ください。